夜快速月曜版マデラスエリの大阪オールアバウト。皆さんこんばんは、マデラスエリです。そしていつものようにお相手は
電話チェアへ不安でございます。
こんばんは、よろしくお願いします。
マイクロフォンがね、
はい、
プツプツ抜けてるんですよ。
どういうことですか、マイクロフォンがプツプツ抜けてる音が、
多分ね接触がね、
はあ、
このぐるっと回った時に、
私の声がプツプツ、
いやもう全部、
あ全部、
うん、それでこうフリーズした顔を毎週のようにお届けしております
リスナーさんには見えないですね、フリーズした顔いうのはね。
空気っていうのはね、うん、リスナーになればなるほど
わかる、
空気で感じ
る。ああそうかそうか。
だね、ベテランリスナーほど映像は見えてるんですよ。
なるほど。
今ちょっとええこと言うた、
ええこと言うた、ええこと言うた
なことはないですけど今なんか忘れてないかな、大丈夫ね京阪沿線の本線が、
はい、
いよいよずっと京都の出町柳まではつながっているんですが、一応大阪オールアバウトでございますので、はい、
そうですね、
もう京都ええやろと、
はい、
いうことで、牧野葛葉、ここまでが京阪沿線の、大阪府内の駅でございます、うん、その後もう橋本になっちゃいますと、うん、京都になりますんで、うん、一応本線がこれで終了すると、
うん、
で多分来週片野線をちょっとご紹介したら、
はい、
うん、やっと終われるじゃないよ京阪が終わると、
はい、
いうことなんですが、牧野ってまあ降りたことないですわな。
なかなかないですね。これってあれですよね、普通しか止まらない駅ですよね、確か。
多分そのはずです。牧野はちっちゃい駅だと思います。牧野という音で言いますと、滋賀県の湖西線にね、
はい、
牧野という
湖西線に、
はい、湖西線の駅、まあ、町なんですけどね。
どこの次ぐらいやろ。私今日湖西線乗りましたけどね
どこ
今日滋賀から来たんですけど、
湖西線で、
湖西線、私は今日大琴温泉まで用事で行ってまして、
お仕事、
うんまだもっと向こうですよね
今大琴温泉お仕事運っていう流れは、はい、非常にいろんな誤解を生んでるってことはお分かりですか。まあそれは置いといてい
やでもそういう町じゃないですよ、大琴温泉っていうのは。
いや知ってます、私大学の、
うん、
こう各年代ごとの OB が集まる、はいはい、大学のセミナーハウスっていうのがあるんですけど、うん、はい、それが大琴温泉駅なんですよ、
うんうんうん、
で大学 その先生たちと集まるのにどこ行くのって、大琴って、とかって言われて、いやいや大学のセミナーハウスって言ってるんですけどね、はい、そういうのありますから、
はい、
別に変な街じゃないですけど、
ね、全然変な街じゃないです
顔打ってます
うちもちろん恥ずかしい、かっこ悪い、
ね、大琴の話するんじゃない
ですか、ね、京阪の話だもんね。牧野という
牧野駅で、はい、湖西線にも牧野という駅があって、それはカタカナの駅でね、
そうやってあそうカタカナ、すごいな、
町の名前がカタカナなんですよ。
町の名前がカタカナ、
牧野、
滋賀県、
そうびっくりしますよ、多分日本でここだけじゃないですか、カタカナの駅なんですよ。
知らんかった
という音が印象だっていうだけで、他にもあるっていう風な話題しか持ってこれない。牧野もええか、牧野の次葛葉やね、葛葉、
あ葛葉ね、葛葉も大きい駅ですね。
葛葉はもうす
すごいね、
葛葉はすごいですよ、
ね、
私もお仕事で葛葉モールという、
はい、
京阪の商業施設がありまして、はい、その中で紙芝居を子どもたちと一緒に、
うん、
作ってみましょうみたいなね、はい、
うんうんうん、
ワークショップを2年、もうね2年前ですね、呼んでいただいて、
はい、
でそのもうねすごい東館西館だったから、なんかこう建物が3つか4つぐらいあって、
うん、
どこですかっていうぐらいすごい広いんですよ、
うん、
だからもう映画館もあるし、もうファッション雑貨もありとあらゆるお店があって、うん、どこでやりますかって会場ちょっと説明いただいた時に奥の方入っていくとね、
うん、
その商業施設の中に京阪電車があるんです。
その商業施設の中に京阪電車があるということは、
電車が置いてある、
なんかあ置いてあるってことですか。
今そこまで電車が行くんかみたいな顔しましたね。
びっくりした、
うん、違います。
あ、電車が置いてあるんですか。車両が
1両だけ、
1両分だけ。うーん、
でちょっと中を乗ったりできるよう乗れるのかな。なんかうーって言って、ね、ちょっとびっくりしました。車両丸ごとあのビルの中に。
うーん、どうやって入れたんやろ。
いや、それは車で運んだと思いますけど大きな人が手で持ってきたわけでもなくてあのコツコツと運送屋さんが
コツコツ車両に乗せて運びはった
やろうか。車両の移動って楽しいですよね。
あんまり見たことないです
も
んね。
車両もテレビでしか見たことないですけど、はい、新幹線の
車で移動させるんですか。
あのトレーラーみたいなのに乗せられて、
乗せられて、ね、
引っ張られていくと同じように、
あれぐるぐるぐるってもあの走るわけではないんですね、
車輪で、
うん、
そんなこと
したそんなことはないよね。絶対
電車っていうのはレールの上を走るように
走るもので
作られていますので、
ですからありえへんですよね。
ちゃんと台に乗せられて、それが車がつ、車輪がついてて、
そうですよね、
それをトレーラーが引っ張る、うんうん、そうだと思います。
はい、
あのクズハというのはそれぐらいあの大きなクズハモールが
ありますね。
ありまして、
クズハモール、うん、
あのもうねここまで来ると、うん、京阪王国という感じがします。もうそのモールが大きいでしょ。でそのバスターミナルが大きくあって、はい、ちょっと向こう側にいろんな会社があるじゃないですか、
はい、
それがもう京阪不動産とかね、うん、京阪バスが来てね、
はい、
もうとにかく全部京阪みたいな、だすごい、はあ、お金持ちの会社やねんなと思うような、そういうことを感じる駅でございます、
うん、ああいい駅ですね。
僕ね、
うん、
クズハですよね。
クズハって京都にはならないんですね。大阪、
まだ大阪、
まだ大阪ですね。なえ、枚方市
あ、そうでしょ。
なんかね、クズハって京都のイメージがすごく強い。でも
こんだけ喋った後に京都やったらどないしまんねん
、まあ、たまにはいいんじゃないですか。
うん、違うと思います。
違うと思います。いや、
クスノキという葉っぱを描くんですけど、
はい、
僕だからクズっていうとね、
はい、
くず湯の方思い出すんですよね。
あ、くず湯を、うんうん、
だからくず派じゃないですよね。
くず派じゃないですよ枚方市ですね、やっぱりね。
そうでしょ、枚方大きいんですよ、うん、枚方市
くず派ですね。だ、うんうん、
だそのすごいこうどうしても吉野くずの方が僕はあの食べ物として好きなんで、くずっていうのはそっちを思い出すんですけど、くず派っていう、だすごくこう、まああの小さい時からもその距離的にね自分の生活圏では全くなかったんで、うん、本当にその京阪電車、まあ、京都行く間でも途中通過ですから、うんうん、ほとんど降りたことなかったんですけど、本当だからそのお仕事いただいたきっかけかな、
うんうん、
はあ、こんなに大きいところっていうと、うん、それとまあここ去年かな今年かあのそこで降りた、
うん、
あの助成金のちょっと紙芝居関係 の、
はい、
あのイベントがありまして、それがそのクズハで降りて、で多分バスで 3,4 円行きなんですけどね、
うん、
タクシーで行っちゃいましたけど、
うん、
デイサービスかなんかのちょっと施設でちょっとやったことがあって、それもクズハだったんですけど、
うんうんうんうん、
だそっからバスに乗ってっていうところに皆さん住まれてますよね。
うーん、
あれがもうね僕はちょっとこう
不便な感じですか。
あの僕だからね駅まで10分以上の街にあんまり住んだことないんですよ。
あ、大体も駅地下に住んでおられる。
駅地下だから前にあの阪急電車淡路という、はい、あそこの、
うん、
あそこからももう 7,8 分のところだったし、場所に住んでまして、
うんうんうん、
だからね駅から10分以上歩くのっていうのはね西中島から新大阪ステーション
まあそうですね
まあでも近いですよ。
でもそんなに遠くは感じないですよ、はい、うん、近い。
姉さん新大阪から遠回りして、
すごい
遠回りしてきたんです。
私ちょっと30分ぐらいかかりましたね。
道間違って
ますよ。15分ぐらいで来れると思って。
いや10分で来れますよ。
え、
斜めに
来た。10分で来れる。
斜めに来たね。
ああそう、ちょっとちゃんと
縦に来て横に来たんでしょ。
そうと思う。
それは遠回りです。斜めに、
いやあのね、降りあの出口を出る出口間違うたらもうすごいややこしくなって、こう前回来た時と全然違う風景やったんですよ。
いやそれ駅大きいですからね、
あのうん、もう駅が分からへん。
それあかんも。
もう駅が難しい新大阪の。
もう新大阪の話になってきてますから。
ほんまほんま本当に。
クズハと言いながら、はい、まああのね前にそのワークショップ行った時に、
はい、
あのあれ何やったかな、テナントで入ってたんですかね。
うん、
あの京都のね有名な静屋っていうパン屋があるんですよ。
うん、
聞いたことありますか？
ないです。
志津屋って志に三髄の通に、はい、
志に三髄、うん、有名なパン屋さんなんですかね。
京都では有名なパン屋 で、うんうんうん、そこ の、 あのカイザーっていう、
はい、
そのこう丸いフランスパンみたいなの中にハムが挟んである、
はい、
カイザーロールっていうのが有名なんですけれども、僕は三条の京阪の駅なんかにもあるんで、
うん、
京都行ったら必ず2つぐらい買って帰って、
うん、
京都にしか売ってないんで。
売ってないんですか。あ、三条の駅にもあるんですか。
そう、もう京都市内ではもうたくさんあるんですよ。しずやのパン。
しずやのパン、え、食パン、
あのカイザーロールが
有名。カイザーロールが有名なんですか。へえ。
スライス、オニオンスライスも入ってるのかなと、ハムがちょっと入ったなんてことない
普通のものやのに、それが有名で美味しいんですね。
それが大阪府内ではこのクズハで買えるって、そんな
大阪ではクズハで買える、
そんな大したことない。
クズハまで来たら京都までちょっと足伸ばしたらすぐ行ける、
うん、そこまで言うほどのことではないんですけどね。あの静岡のパンがあるっていうのはね、ちょっとなんか新鮮に感動しました。
そうなんで、も好きな人はね、はい、あーって感動するでしょうね。
あの学生時代、あの京都で静岡のパンには随分、
うん、そんな古いパン屋さんなんですね。もう
あ、だから古いです。
で今でも人気、
もう多分人気です。もう老舗でしょうね。
そうですか。
あのポテトサンドのフランスパンの、ちょっと柔らかいフランスパンなんかのポテトサンドみたいな、ポテトサラダがなんか結構ボリュームがあって、あの学生さん御用達だと思います。
うん、F1 さんはあれですね、パン好きですね。
あのね、
よくパンの話題がなんか出てくるなと思うんですけど、
炭水化物が好きですね。
炭水化物が好きですか。パンに限らずお米、小麦、粉もんも好き。
だからこんなの体になってしまう。パン、あ、そうですね、あの
ね、
好きですよ、
うんうんうん、
あ、そうだな、あんまり自覚ない。でもね、まあ、また食パンの話になりますけどね。
いいですよ、うん、
もう食パン飽きたとか言い出してるやつがね、家の中にいましてね、な、贅沢なね、もう高級、
いつもええパン食べてはるんでしょ。高級
食パンを散々食い散らかした後、
うん、
飽きたと、飽きたと、
パンを、パンが飽きたと、
食パンじゃないパンが欲しいと、
うん、じゃあこれからは、
さっきもあの LINE が来まして、
うん、
パン買って帰るの忘れたんで、
うん、
あのファミマでくるみパン買ってきてという、ファミマのくるみパンは割と最近、
うん、ファミマのくるみパン美味しいですからね。
あのね、いざという時 の、
うん、あの、うん、美味しい、あれ美味しいんですよ。
カバンに一つ入れておくと、
うんうん、そうそうそうそう、
非常にこう、
そうなんですよ、
非常食でしょ、
うん、中途半端になんか食べたい時とかね、
なんかちょっと食べたい時、
そうで、おやつじゃないみたいな時、
くるみパン、
くるみパンがいいね。私それすごいよ、分かる。
なんか炭水化物オールアバウトっていう。
いや、炭水化物抜いたら痩せるんですか。私全然痩せませんよ。
あのダイエットは量です、
うん、食べる、
うん、
あれ
量減らせば、
量も減ってるんやけどね。
最近うち の、 あの家では、あのご飯普通一人お茶碗一杯ずつ食べてたんですよね、はい、今までをね、
はい、
それをお茶碗一杯分をおかゆにして
食べるようにしてるんですか。
そうすると二人で一杯ずつ食べた後、もう一杯ぐらいが食べられて、量は減ってるのに、
うんうんうん、
お湯が出されてますから、だし、
うんうん、
を出すことで、
うんうん、
お粥でちょっとあの、
ごまかしてる、
絞ろうと。
どうですか効果。
まだ見えには見えてこない。
まだ見えには見えてこない。あ、
逆に美味しいってい
う。おかずと合うんですか、こう、あのお粥とおかず。
まあまあ、
やっぱりちょっと固形の方がいいんじゃないですか、おかず食べた時のご飯っていうのは。いや、
おかずはおかずだけで食べて、
うん、
お茶漬けっぽくおかゆを梅干しだとか、
うん、
あのマグロの煮たのだとか、
うんう
んうんうん、いろんなもので味変しながら、
うん、
なんな、炭水化物オールアバウト。これあれですね、このあとまたどこの線か行くんですけど、はい、その線の沿線ごとの何か食い物を探していくというふうに、
それもいいかもしれませんね。
していくとちょっと惚れるかもしれませんね、
うん、美味しいものじゃなくてまずいものを探してみますか。
いや、こうね、もうこの時代ね、
うん、
まずいものはね、
うん、
なんかあのもうすぐあの新しい椅子が来ますんで、そのギギがなくなると思います。
あ、そうなんですか。
言われるとものすごく聞こえてきますね。ということで、はい、京阪の本線が
終わりました。
楠木じゃない、葛葉で
終わりですね。
終わりそうでございますので、
じゃあ次は何線行きますかね。
あのまだ被災地に行く片野線が一つ残ってますんで、はい、来週は片野線をちょっともうちゃっちゃと片付けて、はい、京阪を終わろうかなと思っております。
はい、ありがとうございます。続いてはこちらのコーナーです。明日は何の日誰の誕生日のコーナーです。明日は10月5日、時刻表記念日です。1894年明治27年10月5日に、本格的な時刻表、汽車汽船旅行案内というのができました。これが日本初の、時刻表ということでございます。あの汽車汽船旅行案内というのが出版された日ですね。それからあの明日は誰の誕生日、1946年俳優の西岡徳真さん、1950年歌手タレントの辺見麻里さんのお誕生日です。おめでとうございます。それでは明日は日刊深夜快速火曜版をお楽しみに。ではまた来週、さようなら。